今日の箇所はイエス様が弟子たちに対してあなた方は地の塩ですと言われた箇所からになります。私たちが生きている意味って何だろうかって考えるときに、やはり私たちは何かの役に立てる、そんな生き方が出たらできたら本当にこう生きている価値があるというふうに思えるんじゃないでしょうか。では私たちが役に立つってどういうことなのか、聖書は何と言っているのか、で役に立つってどういうことなのか、そんなことを教えられる箇所であります。今日はそのことについて見ていきたいと思います。今日の箇所は山上の水訓と言われる箇所であります。ガリラ湖の湖畔の山の斜面でイエス様が教えられた教え、それが5章、このマタイの5章から7章まで、書かれておりますけれども、そこでイエスは弟子たちにあなた方は地の塩ですと語られました。塩って何だろうなということなんですけれども、塩というのは、まあ、今はありふれたものでありますけれども、当時は大変貴重なものでありました。まあ、日本でも確かに昔は敵に塩を送るっていうぐらいなので、塩、日本でもやはり塩は貴重であったわけであります。それに加え、まあ、乾燥したパレスチナの地方ですとたくさん汗をかきます。そうすると、まあ、塩分が簡単に失われていくんですね。ですのでそういう地方にあって塩っていうのは生きていくためになくてはならないものであった、そういうものだということであります。また、まあ、保存のためにも使いました。食べ物が腐敗しないように使うたわけであります。まあ、今でも塩漬けなんてものありますけれども、また塩といえばやはり味付けに必要ですよね。いろんな調味料ありますけれども、塩気のない食べ物って本当に味気がしないですよね。多分斉藤先生はそういう経験をしておられるのかなと思いますけれども、まあ、でも塩っていうのはそれほど重要なものなんですけれども、どれだけ使うかって少しでいいんですよね。1日に今塩分を取りすぎに注意しなければいけないって言われますけれども、 10g を超えちゃいけないって言われます。 10g ってそんなに大した量ではないです。でもそれ以下で十分力があるというのが塩であります。わずかでもあれば人を生かし、味付けをし、腐敗を遅らせる、そういう効果を発揮するというのが塩であります。イエス様はイエス様を信じて従ってきた弟子たちに、あなた方こそ地の塩だと言われました。他の人には決して果たせない塩は塩としての役割があるように、あなた方にしかできない効力を持った役割を持った人たちなんだということを言われたんですね。彼らはこれから人に命、本当の命とは何かを示し、また罪の腐敗からこの世を守り、この世に味付けをする、そういう大切な働きを担っていきます。そういう役割を持っていると言われたのがこの箇所であります。で、まあ、この箇所は特徴的な箇所なので、よくここだけ読まれるところでありますが、イエス様はまずこの山上の説教を始めるときに、何が幸いかっていうところから始めたんですね。何が幸いなのかということを教えた後に、あなた方は地の塩ですというふうに言われたわけであります。5章3節から12節までにおいて、イエス様は本当に幸いない人ってどんな人なのかということを教えてきます。それは一つは心の貧しい人、まあ、心の貧しい人って、まあ、日本語でいう心の貧しいという意味ではなくて、自分の思うこと、考えること、そういう自分の心の中に何も良いものがない、そういうことを自覚している人であります。また悲しむもの、自分の罪に悲しむもの、またこの世が本当に正義がなく不公平や罪に満ちていることに悲しむ人、また柔和な人、自分の文句ばっかり言わないで従順に神様に従える人、また義に飢え渇いている人、憐れみ深い人、心の清い人、 平和を作る人、その人こそ実は本当に幸いな人なんだということを教え、そして今日読まれた箇所ですけれども、義のためにまたイエス様の、つまりイエス様を信じていることでということで迫害を受ける人こそが本当に幸いな人なんであるということを教えられたんであります。で、そしてこれらの幸いというのはじゃあ誰が持てるのかということで、今までの斉藤先生の説教を通してもこれはイエス様を信じて救われた人たちだけが持っている、持てる幸いだということであります。そしてここに来てその幸いを持っているあなた方こそ実は地の塩なのだというふうに言われた、今日はそういう箇所であります。で、ここで幸いから塩っていう表現に変わるわけなんですけれども、これは面白い転換であります。で、幸いって何かって考えますと自分に関することですよね。幸いかどうかっていうのは私が幸いかどうかってことが基本的に、出てくるわけであります。で、あなた方がどんな時に幸いなのかということを言ってきたのが、あるいはどんな人が幸いなのか、それにあなたが当てはまるか当てはまるか、はまらないかということが今までの視点であったわけであります。けれども今日の箇所で言われている地の塩というのは、自分が幸いかどうかではなくて、あなたが他の人に対してどんな存在なのかという視点に移っていくわけであります。それがあなた方は地の塩だという表現であります。イエス様はもし塩が塩気をなくしたら、途中略しますけども、何の役にも立たないというふうに言われました。つまり塩、イエス様があなた方は塩だって言われた時には効き目のあるもの、役に立つものだというふうに言われたわけであります。今までイエス様は8つの幸せについて語ってきましたけれども、その8つの幸せを持っているあなた方は自分自身が幸せ、それだけで終わらないんだ、それだけでなく他の人に対しても役立つ、役に立つものとされたんだというふうに言っているのが今日の箇所であります。ただここで目を留めたいのは、イエス様がこの幸いについて教えられるときはあなた方は幸いですと言わなかったわけですね。心の貧しい人は幸いですという言い方をしました。つまりどの人が幸いで幸いでないかっていうふうに言わないで、あなたが本当に自分が心を貧しいって自覚しているならば、つまり私の心の中には本当に神様に喜ばれるものが何もないというふうに自覚している、あるいはあなたが自分の罪やこの世の罪のために悲しんでいるならば、あなたは確かにこの幸いな人に当てはまるんだよっていう言い方をしていたわけです。ところがこの13節になりますと、こういう人はではなくて、あなた方はとはっきりイエス様は言われるんですね。しかもこの言い方は、日本語には現れてないんですけれども、表情的な言い方だそうで、他の誰でもなくあなた方こそは、つまりあなた方だけはって言ってもいいんですかね、地の塩だというふうに言っている、そういう箇所だそうです。つまりあなた、こんな人は幸いですよってイエス様が言ってきたこと、あなた方が当てはまるでしょ、ならばあなた方こそ地の塩なのだということを言っているわけであります。なぜイエス様はわざわざそういう言い方をされたんでしょうか。つまりどういう人が幸いかということをなぜ教える必要があり、その後で地の塩ということを語られたかということであります。それは、クリスチャンであってもですね、イエス様を信じたとしても、ここにイエス様が言われた心の貧しい人、悲しむ者など今まで見てきたことが本当に幸いだということを実感するということがなかなか難しいからであります。そういう心が与えられたんだけれども、なんかそれが実は幸いに思えない、惨めに思えてしまうということがあるわけであります。で、この8つの幸いを持ってて、あ、本当に幸せだったって多分心から実感できるっていうのはイエス様がもう一度来られた時だと思います。 確かにイエス様はこの地上で王となられ、全てを裁かれて、クリスチャン信じてきた者の顔を上げてくださる時ですね。あ、私たちはこの時を本当に待っていたんだ、この時のために私たちは悲しんでいたんだっていう時に、確かに、あ、本当に心の貧しい者は、あ、確かにイエス様からその心を与えられたということ、支えられたということ、罪に悲しんでいた者は本当に罪のないが、罪のない世が来たということを喜ぶでしょうね。そういう意味でこの幸いを本当に実感できるのはイエス様がもう一度来られる時であります。それまでは、つまり今の私たちはイエス様の言葉によってこの八つが本当に幸いなんだということを信じて歩む、そういう信仰の歩みを私たちはさせていただく、まあ、言葉によって支えられてっていうんですかね、最後の最後になって、あ、幸いを持ってなかったではなくて、最後までこの幸いを持ち続けられるように私たちはイエス様のこの言葉のによって幸いの中を生きることができるわけであります。そしてそんな私たちこそ、そのように信じている者たちこそ地の塩であります。役に立つものだというのであります。ですけれども、まあ、なかなかこれが幸いだと思えないように、皆さんは今自分がというんですかね、心の貧しいからだから役に立つんだということを信じておられるでしょうか。あるいは罪に悲しんでいる、そのことが役に立つんだということを信じておられるでしょうか。あるいは義に飢え渇いている人、特に迫害されている人ですね、お前はクリスチャンかみたいな感じでバカにされたり、揶揄されたり、そんな自分がそんな時に役に立つんだっていうことを信じておられるでしょうか。私たちはともすると何か特別な技術や能力を持っている人、あるいは人気のある人、地位のある人、実績のある人、あるいはこう場を盛り上げることができるっていうんですかね、みんなを楽しませることができる人、そういう人を役に立つ人だっていうふうに考えるかもしれません。そしてそういうものがないならば、他の人であっても自分であっても、あ、役に立てないなというふうに思ってしまうんではないでしょうか。私もそういうふうに感じてしまうことがあります。でもイエス様がここで言われたのは、そういうことが役に立つとは言っておられないんですね。今までイエス様が教えてきたことは、そういう能力があるだとか人を楽しませるとか、そういうことではなく、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和であるもの、義に飢え渇いているもの、哀れみ深く、心清く、平和を作り、また義のためにイエス様のために迫害を受けている人こそ、まあ、幸いであると同時に、そういう人こそ神の御前に役に立つ人なんだということをここで言っているわけであります。で、こういう人が役に立つっていうイメージはなかなか持てないと思います。なぜかなと思いますと、私たち自身の何が役に立つかっていう、そういうイメージ自体がこの世の他の人に受け入れられる、他の人が、ああ、利益があるって言ってくれる、あるいはすぐに結果を出してくれる人が役に立つというふうに考えているからではないでしょうか。しかし、そのような役に立つ人というのは、まあ、ある点でこの弟子たちでなくても他にいっぱいいるわけであります。クリスチャンである必要はないわけであります。確かにそういうある点で優れた、この世的に優れた人たちはですね、何かの点で役に立つかもしれませんけれども、それは塩としてではないんですね。塩としては全く役に立たないものであります。クリスチャンは確かにパンのように腹を満たすような存在ではないかもしれません。砂糖のように甘みをもたらすものでもありません。肉や野菜の方がいいと思えるかもしれませんが、そういうものでもなく、 クリスチャンはイエス様を信じている者たちは、この弟子たちは塩なのだって言われたんですね。で、塩がなぜいいのかと言いましたら、これまで、ま、あの塩が塩であるっていうことはどういうことかって言ったら、今まで学んできたこの幸いを持っている人たちだ、それを本当に幸いだと信じている人たちだということであります。またもっと広く見れば、この後続いていく、山頂の水訓を尊んで従っていく人たちではないでしょうか。の人の目を恐れないこと、心の中を見られる神様を恐れて歩むこと、そんなことがこの次に教えられていきますけれども、そういう者たちこそ塩だ、塩気を持っている人だということであります。で、この17節以降でイエス様がこうしなさい、ああしなさいって言われるんですけれども、その教えに従っていく一番こう基本的な、そのために必要な、三条の水訓に従うために必要な心の態度というのが、実はこの幸い聖句で教えられている心の態度がなければ、この後のことには従っていけないんですよね。そうでないとイエス様が教えられたことは、本当だな、確かにそうすることが幸いなんだなってことを思えない、単なる義務になってしまうんではないでしょうかね。そしてせっかく自分が塩である役割があるって言われていても、なんかそんなものは役に立たなくて、いや砂糖の方がいいなとか生姜の方がいいなとか、そんな風になってしまうからではないでしょうか。しかしもしイエス様を信じて救われたにもかかわらず、そういう塩以外の役割を求めるならば、塩としての役割を軽んじるならばですね、その人は何の役にも立たないんだってイエス様言われるわけであります。イエス様は言われました、もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと言われている通りです。塩に必要なのは、塩に求められているのは塩気であります。塩気をつけようと思って入れたら料理が甘くなっちゃったら、これは大変なことですよね。そして塩には塩にしかできないことがちゃんとあるわけであります。まあ、それが何かということについて、まあ、次の来週の斉藤先生の説教になりますけれども、光の場合はですね、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいということが言われているわけです。それはまあ光というものが、まあ、輝き、神様の栄光を表すものでありますし、はっきり見えるようにするものであるからです。じゃあ塩はどんな役割があるかって言ったら、味をつけたり人を生かしたり防腐の役割をするものであります。つまり何が罪であって、何が救いであって、本当の命とは何なのかということを示すことができるのが塩であります。この役目は塩にしかできないことです。時には他のものがいいように見えるかもしれません。でも逆に言うと、他のものは塩の役割を果たすことができないんですね。まあ、ちょっと本当は聖書からの例がいいと思うんですけれども、なかなか思いつかないで、まあ、例えば皆さんよくご存知の肉やヒルの子なんて話もありますよね。周りも自分もアヒルだと思ってたわけであります。なので他の人と比べてバカにされますし、自分も自分が醜いものだと思って、なんとかアヒルのようになりたいと思って追っかけてくわけですよね。だから自分のことを醜い役立たずの存在だというふうに思っていたわけであります。ところが皆さんご存知のように、この子はアヒルではなかったわけであります。ある日自分が美しい白鳥だということに気がついた、そういう話であります。クリスチャンも自分がアヒルだと思ってしまえば、自分は醜く役に立たないものだと思えてしまうかもしれません。 なんとかアヒルに似よう、アヒルになろうとするかもしれませんけれども、それはとんでもないことであります。白鳥がアヒルの真似をする必要がありませんし、まあ、聖書イエス様の教えに戻ればクリスチャンは塩であります。ですから塩が砂糖に似てないからって言って、なんて言うんでしょうかね、卑屈になる必要もありませんし、塩がその腹を満たすようなものを求めるような必要もないわけであります。塩はちゃんと塩気を与えてくださっているわけです。それは神様がくださったものであります。それがこの今まで学んできた幸いであります。だからイエス様を信じていて、また聖書の言われる正しさを求めていて迫害されることがあっても、それは役に立ってるんですよね。それは塩としての役割を果たしているわけであります。そして私たちはイエス様ご自身がどんな方であったか、イエス様ご自身こそまさに死の塩であったということを聖書から教えられるんではないでしょうか。大工の息子として生まれ、ナザレという田舎で生まれたというふうに、まあ、これは誤解であり、本当はベツレヘムで生まれたんですけれども言われました。大人になっても宗教学者のような肩書きは持たず、多くの人たちの反感を持たれました。もちろん多くの人を癒したことによって一時的にはある点で喜ぶ人たちも多くいたわけでありましたけれども、最終的には十字架にかけられてしまいます。そしてこの世の権威ある人たち、有力者たちに最も反感を買ってしまったわけであります。私たちの価値観でですね、今ここにですねイエス様が来られて同じようなことをされたら、私たちはイエス様は役に立つ人だということを思うでしょうか。もちろん私たちはこの過去の歴史を知っていますので、イエス様が十字架にかかってくださったので私たちに命が与えられたということを今はクリスチャンは知っていますから、過去のことは言えるかもしれません。しかしもし今ここにですねイエス様がご自分の名前を隠されてですね、そんなことはないかもしれませんけれども、一回の人と同じように来てイエス様と同じような行動をとって、多くの人の反感を買ってイエス様のゆえに、もし教会がですね迫害を受けたとしたら、私たちはそのイエス様を、あ、本当に死の塩だ、役に立つ方なんだっていうふうに見るでしょうかね。でもそのイエス様の歩みのおかげで私たちは何が罪であるかということを教えられ、私たちに救いが必要だということを教えられ、そしてイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださったことによって、罪の許しと永遠の命をいただいたわけであります。ですからイエス様が歩まれたような歩みこそ私たちにとって本当に役に立つ生き方なんだと、そこに目を留めたいと思います。私たちはこのイエス様を証しします。決してこのプレゼントをくれるサンタ歩行を伝えるわけでもありません。クリスマスの賑やかさ、きらびやかさを伝えるわけでもありません。そうではなく、本当にイエス様を必要だと誰も思わないような妬みや争いや傲慢やそういうものに満ちたこの世の中に下ってきたイエス様を伝え、またそれをお祝いするのがクリスマスであります。まさにこの心の貧しい人、悲しむ人が本当に慰められ、幸いを覚えることができる、その日がクリスマスだということを私たちは知っているわけであります。ならば私たちは本当にこのクリスマスって何なのか、世の人と見るところが違うと思います。考えることも違います。求めているものも違います。それを私たちのこの生活を通して、また言葉を通して明かしてきたらなって というふうに思います。それこそ私たちがその地の塩として歩む、また役に立つものとされるということではないでしょうか。決して周囲と同じことを求める必要はありません。周囲と同じことを、周囲が楽しいということを楽しみとするならば、するということであれば、別に教会でなくてもイエス様を信じてなくてもできることであります。しかし私たちは世の中のクリスマスと本当のクリスマスが全く違うものであることを知っております。そうであるならば、私たちはその違いを表すものでありたいと思います。そして何が本当に神様にとって役に立つかといえば、最初この幸いを持てる、どんな人がこの幸いを持っているかって言ったら、イエス様を信じている人だ、救われた人だということを見ました。ですので、まだ信じておられない方であれば、本当に自分が罪あるものであるということを受け入れて信じるならば、その人は本当に神様にとって役に立つものとされるわけであります。またクリスチャン自身も同じであります。あなたが本当に、私が生きてていいのか、役に立てるのかって考える時に、何が最も役に立つかって言われたら、私たちがこう信じて救われたものとされている、そのこと自体がまさに私たちを塩にされているということなんであります。だから私たちはこの罪がなくなるということを求めます。本当にやがてイエス様が来られて、この世から罪をなくして、また私たち自身も栄光の体に変えられて罪のないものとされるというところを願っている。だからこそ今悲しむんですね。だからこそ今迫害を受けたりするわけであります。そしてそれと同時に、私たちは幸いであると同時に、この塩として神様が使わせてくださっているものだということを覚えたいと思います。そのようにして塩として生きることこそ、私たちにとって本当に価値ある、生きがいある生き方であります。もしクリスチャンが、先ほど言いましたように、塩であることが何か恥ずかしくてですね、他のものを求めてしまうなら、この世が良いと思うものを求めて、それが自分にないって言って落ち込んだりですね、あるいは世の中の真似をしようとしているとしたら、それはもう塩としての役割を失ってしまいます。それこそ私たちは恐れなければならないことであります。せっかく神様が地の塩としてくださったのですから、塩として生きたいと思います。またそのように生きる知恵を、また与えられ、勇気を与えられたいと思います。また本当に塩として生きる道があるということを伝えたいと思いますし、信じる方が起こされるようにと願います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様が語られた幸いを信じる弟子たちに対して、あなた方こそ地の塩だと言われましたけれども、私たちはしばしば自分の塩としての役目を見失ってしまいます。その役割の貴重さ、大切さを見失って、他のものを求めてしまうものであります。確かにこの世はイエス様を見捨てました。十字架にかけました。また私たちもかつてはそのようなものでありましたけれども、そのようにしてイエス様が世に捨てられ、十字架にかけられたことによって、私たちは命をいただきました。ですから私たちも人の目を気にするのではなくて、神様が与えてくださった塩としての生き方を、罪を悲しみ、やがてイエス様がもたらしてくださる 罪がなく幸いな世と人間を待ち望んで歩むものとさせてくださり、またそれを生き方を通して表していくものとさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。